ットスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、皆さんこんにちは、フォトスクランブル始まりました。はい、スノーです。
はい、ハンスケです。ちょっと先週もまた遅配となってしまいまして、かなりですね、いっぱいいっぱいな感じになっちゃいまして、熊野の方に3日間のステージレースを取材に行きまして、思っていたよりは通信環境良かったんですけど、肝心の最終日にネットが全く繋がらないという事態に陥りまして、うん。
あ、それはそれ。
最初の2日間が、まあ、同じとこだったんですけど、ビジネスホテルっぽい感じのところで、でそこはなんとかネットがあったんですよ。で、まあ、その時にやってしまえばよかったんですけど、まあ、ついて早々で、その下準備とか、コースの下見やらをしていって、どうにも時間が取れず、で、はい、最終日はすごい、なんか、リゾートホテルっぽく、ちょっと大きい、ちょっと豪華な感じだったんで、はい、ここなら大丈夫だろうなんて思っていたら、ネットはありませんと。で、一緒に行った人の、まあ、モバイルカードみたいなものも、全然電波がなく、繋がらなくて、まあ、ちょっと最低限その取材に関する作業を、まあ、インターネットカフェに急遽行ってっていうことまでしてるんですが、はい、すいませんちょっとこちらの作業をできるあれじゃなかったので、はい、とってもねすごい熊のいいとこで行ったことあります？
昔関西に住んでたんで、
あ、そう
か、ただでもね、多分通り抜けただけです。一瞬。
そう
なんかね、はい。あんまりそんな歩いてみたことはないですね。
ああ、そうなんだ。
ただあの辺の山また山っていうのがいいなっていうのと、
うんうんうん、
えらい急半ばっかりあるなって、こう坂がね。
ああ、はいはいはいはい。
結構急だなって、バイクで行ったので、
うんうんうん、
そういう思い出しかないんですけれども
。いや、多分ね、写真撮る人にはすごく、まあ、撮る人でも、撮る写真にもよるんですけど、
はい。
すごくいいところだと思います。千枚田って棚田とかもあったり、で、海あり山ありで、すごくいい場所でしたね。なんかでも、陸の孤島って言われてるぐらい、こう、行きづらい場所みたいなんで、高層がでもだいぶ伸びてるみたいですけど、
うん、あ、そうなんですか、
うん、それでも高速降りてから2時間半とかそれぐらいを走んなくちゃいけない場所だったんで結構大変な状況ではあったんですが、
そう
です
ね、
なかなか面白い、場所だったなというところで、はい、で帰ってきたら帰ってきたでね、ちょっと学生時代にお世話になった先生が亡くなってお通夜があったりとかで、
あらあら、
でバタバタとしてしまいまして、
はい、
まあ、こんな感じでちょっとバタバタしておりまして、
はい、
近い、
はい、
続いておりますが、
はい、
頑張っておりますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、
ということで、まあ、早速本編の方入っていきたいと思うんですが、まず誰でもフォトグラファーの方で、はい、スノーさんのミステリーツアーの回答編をいきたいと思います。
はい、
はい、ということで誰でもフォトグラファーですが、 先日お届けしました、スノーさんのミステリーツアーの回答編ということでお届けしたいと思いますが、はい、まあ、結果から言うと応募者は1名と、まあ、いつものことながら、辰巳さんの方からいただいております。
はい、
はい、メールの方をご紹介したいと思います。
はい、
ミステリーツアーの件ということで、今回のご旅行、山形自動車道を終点の坂田港でいいのかな、
はい、
坂田港まで、山形県坂田市の、はい、最上屋旅館にお泊まりになられたと思います。うん、純日本風旅館で昔の雰囲気はいいですね。楽天で見つけました。確かに土門県記念館も近くにありますね。
はい、
そうなんだ。はい、あと猫犬神社って、はい、米沢市の近くの、高畑町という
か、はい、高畑ですね。
高畑町にある猫の宮、はい、犬の宮でしょうか。おっしゃっていたのとそっくりの民話が観光協会にありました。ルート沿いなのでこの辺かと。米沢牛は和牛のブランドらしいですし、かっこ食べたことありませんって書いてありますが、大河ドラマのヒントは上杉謙信ですね。はい、温泉だけがハテナですが、うん、湯田川温泉でしょうか、はい、ということで、答えが温泉地湯田川温泉宿泊地、山形県坂田市最上屋旅館、はい、立ち寄ったところ、はい、山形県米沢市どうでしょうか。
はい、はい、はい、あのですね、二つは合ってるんですよ。
ほうほう。
はい、温泉地は残念ながらちょっと外れてしまいました。
ああ、そうなんだ。ほうほうほう。
でもまあ大体合ってるんで
うんうん、うん、
正解ということで
大
丈夫。はい、
はい、いや、なんか結構楽天で見つけましたんでかなりいろいろと調べてくれたようなので、
うん、で
この辺はもう正解にするしかないでしょうという。
そうですね。
はい、それにしてもお疲れ様でしたと。しかし暗室があってよかったですね。はい、まあ暗室というか押し入れですよね。
はい、押し入れ。
はい、それで、はい、もし当たっていたら写真はやはり温泉廃墟ですかねと。
その3らしい
です
も
んということです。
で、
あとオートフォーカスの件でも、いただいてまして、はい、最近は目が弱ってもっぱらオートフォーカス派です。昔はそれこそオートフォーカスなんて邪道だなんて思っていたのにねと。でもフルオートだとオートフォーカスでも思ったように合唱しない時もあるのは困りものですね。信じてたのにっていうことがあるみたいです。はい、
あります。はい、
はい、ということで、ミステリーツアーの件は、辰巳さん正解ということで、
はい、
温泉廃墟だそうです。
はい、わかりました。ではさすあのお送りします。
あ、はい、
はい、
おめでとうございます。
はい、
じゃあ総裁すいません、よろしくお願いします。
はい、
はい、ということでミステリーツアーお届けしましたが、はい、温泉地は
より、あ、そうですね、とりあえずちょっと簡単により正確なルートっていうのを、うん、辰巳さんが言っていた、
はいはい、
高速道路の終点というのは、
うんうん、
実は山形自動車道ではないんですよ。
うん、
山形自動車道はね、まだね、こう途切れ途切れにできてまして。
ほうほうほう。
うん、なんて言うんでしょうね。終点っていうのはどこだかよくわからない感じ。
ああ、一回降りてもたって
、そうなんですよね。そうなんですよね。
はいはいはいはい、
感じでした。山形自動車道も、この逆で坂田港から乗ったっていう感じで、二日目に。でね、本当の終点は、うん、なんだっけ、日本、
うん、
東海、ん？いや、違う、日本海東北道っていう、
うん、ほうほう、
新潟から、関越道をずっと行って、新潟からさらに、
うん、
新潟の上の北の村上市っていうところを通り過ぎて、
はいはい、うん、
中城っていうところがあるんですけど、
うんうん、
はい、そこで降りました。そこが終点です。
ほー。
で、そこで降りると日本海側のその村上市というところからですね、
うんうん、
あの海岸沿いに、上がっていける
ん
ですよ。
はいはいはい、
これは 何海岸と言ったらいいのかよくわからないですけども。
うんうんうん、
はい。なので、ちょっと、スタートが、地点が違うので、その温泉地もちょっと、多分、探し、
きれなかった。ああ、なるほどね。はいはいはい、
はい。
思います
。はい。で、まず、ね、国道で言うと345号線というのを、
うんうん。
を北上しています。
はいはい。
はい、日本海沿いに。
うん、
で、例のですね、
豚さん、
あの、はい、あ、豚さん、はい、豚さんはどこにあったのかな、あ、多分、この辺。この辺だと思うんですけれども。ね。
国道沿いなんですか、あれ。
はい。そうですね。あの、越後神川っていう JR の、
うん。
上越本線があるんですけど、うん、越後神川っていう駅よりも、
はい
はい、1キロぐらいかな、
はいはい、
新潟寄りのところにですね、
うん。
あるはずです。あるはずです。うん、で、例のあの、海底温泉って言ってたところはですね、ここ地図にはちょっと載ってないんですけど、
うん、
はい、あの、海洋釣り堀とかいうのがある
ほうほう
ですね。脇川という川のそばですね。
うんうんうん、
で、あの、まあ、そこで、あの、日の出じゃないや、日が沈むの写真を撮っていたりしたんですが、
うんうんうん、
で、そこと温泉の間を行ったり来たりしてる。っていう話をしたと思うんですけれども、はいはい、
うん
う
ん、
はい。で、その温泉というのが、あれ、地図に載ってない。あのですね、厚みという、暖かい海というのを書く、厚み温泉というところです。
暖かい海で厚み、熱海じゃないんだ。
いや、あ、暖かいってあの、温ですね。
あ、はいはいはい。
温、はい。に海という字を書く、うんうん、
厚みなのね、
はい、厚み温泉というところ
に
出ます、
うん、
まあ、まあそこそこ大きい温泉なので多分探せばすぐ見つかるとは思うんですけれど、はい、はい、で、あの、まあそこで写真を撮った後例のあの酒田に行きましたという、
うんうん、
になってます。
お、
はい、厚見温泉は駅もちゃんとありますね。厚見温泉駅っていう、
お、
はい、
土門健さんだったんですね、
はい、
確かに知ってはいましたが全然わかりませんでした
、はい、
そこそこ、あとはじゃあもうまま辰巳さんおっしゃってた通り、
そうですね、はい、その高速道路は順番が逆で、
うん、
そのどこだっけ、酒田港から、
うんうん、
高速乗りまして米沢方面に、
はいはいはい、
ひたすら月山とか越えるんですけれども
、うんうん、
山の中を走りまして、
うん、
辰巳さんがここですねっていう、その温泉っていうのはその割と酒田港の近所というか、の温泉になります、
うんうんうん。
僕も最初そこに泊まろうかなとはちょっと思ってたんですけれども、
うんうんうん、
そこまで行くのが大変そうだったので、
あ、なるほどね、
ちょっと離れてて、ちょっと山の方になるので、
うんうん、
で酒田市内にしてしまったんですけど、ね、
あ、なるほどね、
うん。もしかしたらそっちに行ってたかもしれないです。そういう意味でも、はい、鋭い読みでしたという感じです。
なるほど。はい、ということで、ミステリーツアー。またなんか、こういうのって、
はい、
でもそんなにないんでしょ、写真を撮りに行くためにどっか行くって、
はい、ね、
ないって言ってたもんね。
まあそうですね。これからは、 もう、個展の日にちが決まってるので、うんうん、それに向かってプリント三昧っていうか、プリントを、
なるほど、
一生懸命しなきゃいけないんですよ。多分、撮影よりは暗室作業がメインになると思うんですけど、うんうん、
はいはい。
うん。まあそうですね。まあちょっと、若干企画はあるんですが、っていうか、人を巻き込んだ企画なので、うん、その人が、どう返事をくれるかによるんですけど、はい、なんて言うんでしょう、マル秘指令撮影ツアーみたいなのがあってもいいかなって。
へ
ぇー。はい。ちょっと、今日かな昨日かな、うん、メールが来まして、ここを見に行ってくださいっていう。
ほうほうほう。
そういうメールが来てたので。
へ
ぇー。はい。そのマル秘指令を出して、てる人は誰かとかそういう話も含めてのマル秘っていうのも面白いかなと思って、ほうほうほう、ちらっと思います。はい、
はい、ということでミステリーツアーをお届けしました。はい、あとちょっとまあ収録が、冒頭お話した通りちょっとバタバタしておりまして、小関さんの連絡が、ちゃんとできていないので、また小関さんが、一緒の時に解説をしてもらいたいなと思っているネタとして、キャノンのモバイルプリンターをちょっと使う機会がありまして、これがすごい良かったんですよ。
はいはい、
ちょうどレース会場に持ち込んで、ゴールした瞬間の写真をその場でプリントして、で、選手にそのサインをもらってプレゼントを用にしたと。っていうのが、うん、先日の群馬の時にやりまして、すごい喜ばれましてね、選手の方に、何枚かプリントして1枚その選手にプレゼントして、残りサインをもらったものを、
はい、
プレゼント用にいただいたんですが、はい、結構すごい綺麗なんですよね。なんか自分とこの、自宅で使ってるものよりなんかこれ綺麗なんじゃないかなっていうぐらい、なんかすごい綺麗だったんで。
うひゃ
ー。こんな、すごいね、なんて言ったらいいんだろう。ノートパソコンの分厚い、ノートパソコン2台ぐらい。厚みはあるんですけど、まあコンパクトなサイズで、まあ持ち運びが、まあ十分できるサイズ。で、なおかつバッテリーで動くんですよ。
おうおう、すごいですね。
で、まあ、小さいんですけど、液晶のモニターもついていて、で、メディアを挿して、そこのモニターに表示させて、プリントするものを選ぶっていうような感じで使えたんですが、これ結構なんか用途によっては使えるんじゃないかなっていうね。で、1万5000円ぐらいつってったんですよね。で、いや、安いなぁと思って。俺は、なんか、使いようによってはすごい面白いツールなのかなっていう気がしたんですが。モバイルプリンターって、見たことあります？使った、見たことある
というか。ちょっと授業で使ったことがあるんですけど。
おぉ、それどこのやつですか？
やっぱキャノンでした。
あ、そうなんだ。
でも、今からね、何年ぐらい前かな。まあ、6、7年前ですね。
うんうんうん、
当時は、消火型のしかなくて、
はいはいはい。
っていうか、インクジェットプリンター型のが最近出てるんですよね。
うんうんうん。
うん、で、当時は、ね、確か消火型しかなくて、消火型のを貸してもらって使ったんですけれども。
はいはいはい。
うん。まあ、その時から、まあ、そこそこいい感じではありましたけど、うん、でも、写真としてはちょっと、なんて言うんでしょう、ちょっとコントラスト強めに出る感じですよね。ペタッとした。
はいはいはいはい。いや、なんかそんな感じもなくね、で、インクジェットのタイプのやつだったんで、いや、これはいいなぁと思って見てたんですけどね。なんかちょっと、小関さんに、どんな感じなのか聞いて。1万5000円だったらいいかなっていう気がしたんですけど。
うん。もう電池で、電池で動いてたからよく覚えてないんですけど、うん、AC アダプターを使ってたから。
ああ、はいはいはい、
うん。当時も電池で動いてたんだろうか。
うん。
もう電池で動くといいですね。うん、ほんとね。
電池、ま、 テリーだったと思うんですけど、まあ、普通の乾電池が使えるのかどうかまで確認してなかったんですが、うん、まあ、なかなか面白そうなツールだったので、うん、
ね、
ちょっと小関さんにその品質の部分でどんなものなのかみたいな、うん、でもなんかね、まあ、そのレースに限らずなんかイベントの時とか持ち出してプリントしてみたいな、面白いんじゃないかなというので、ちょっと 気になるアイテムということで、ちょっとご紹介をしたいなと思っていたんですが、また、ちょっとすぐにというのはないんですけど、もしかするとまた使える機会があるかもしれないので、改めてご紹介したいと思っております。
はい、
はい、ということで、誰でもアーティストの方に行きたいと思います。
ギャラリーが集まるアートの街銀座、6丁目に昭和の雰囲気を漂わせたギャラリービルがある。ギャルリドゥミソメイユは落ち着いた空間、使いやすい広さ、利用しやすい価格が特徴。あなたのアートをここ銀座から発信しませんか？お電話は03-3574-7218。 ホームページへはフォトスクランブルトップページにあるバナーをクリックしてお越しください。
はい、
はい、誰でもアーティストでは、先ほどもちらっと出てきました、土門健さんについてお話ししていきたいと思うんですが、土門健賞はやったんですが、はい、土門健さんについてということ で、
はい、
改めて今日取り上げたいと思うんですけども、
はい、
ええ
土門健賞ってやったんです。木村平賞をやった時に土門健賞っていうのもありますって話をして、
うん、
ちらっと話をしたんでした。けっていう感じが。
あれ、土門健賞についてってやってないんでしたっけ？
すいません、もう、覚えてません。困ったもんだ。はい、じゃあ、まあ、やんなかったことにして、やんなかったことにしてっていうか、どっちでもいいんですけど
。はい。
はい。ですね。まあ、この間、まあ、木村伊兵と土門健っていうのは日本の近代写真史上、まあ、どうしたってこう、避けて通れない二大巨匠なんですよ。
うんうん、はいはい。
で、まあ、土門健の方が、なんて言うんでしょうね、割とこう、非常に個性的というか、悪が強いというか、
うん、
そういう感じで、いろんなところにいろんな形で、伝説みたいのが残っています。
うん、
はい。でね、その、山形県の酒田市に、その、
うん、
土門健記念館というのがあるというのは、土門健さんが、1909年かな、
うん、
に、そこの酒田市に、で生まれたと、
うんうん、
いうことから、そこにできたわけ。
はいはいはい。
はい。で、ですね。まあ、中学校はどうやら、あ、横浜にいるんですね。
おー、そうなんだ。
はい。
はい、
小学校までは、酒田らしいんですけど。
うんうん。
はい。横浜、これなんて読むんだ。すいません。僕、漢字が読めないんですけど。
うん、
これは、緑かな。
はい。
緑。嵐。なんて読むんだ。
緑嵐。
今、緑っていうかなって、翡翠の翠かな。
はいはいはい。
うん。後でちゃんと調べます。っていうか、調べればわかると思うんですけれども、
うん、
今もある学校みたいですね。現、
なんか。あ、翠嵐。
あ、水団、はいはいはい。
はいはいはい。
あら、はい。うん、ですね。
うん。
高校。
あ、弟が出たとこだ。
あ、そうなんですか。なんかそういうあれはないんですかね、そのなんか。
聞いてみよう。
銅像が建てるとか、
そう。銅像まで。あれですね。
はい。
優秀な方で学校ですね。弟が出てるのに、そんなん言うのもあれなんですけど。
はい。
僕は入れなかったとこです。
あ、そうだ。なるほど。とても、じゃあ、
学校内で一番とかいうとこですね。
あ、そうなんだ。まあ、1928年の話ですけれども。まあ、でも多分、ヌモン県はすごい努力家肌なので、写真の上でもね。だから多分、勉強も一生懸命やった人だとは思います。で、一応ね、面白いのは、お母さんの勧めで、上の池の旗、まあ上のですね、うん、宮内写真場っていう、まあ、写真、営業写真の名門があるんですけれども、
はいはい。
そこに、まあ、弟子奉公といいますか、当時ですから、うん、本当に弟子として入るわけ。
はいはい。
なんですけれども、はいはい、どうも、その、営業写真っていうのに、ミスが合わなかったみたいで、
うんうん、
これ俺は報道写真を目指すっていうので、報道写真の方に、くら替えをします。
はいはい。
はい。で、まあ、その頃、朝日カメラっていう、まあ、写真雑誌ありますよね。もうその頃には、かなり、メジャーな雑誌でして、
うんうん、
で、そういう月例とかに入選しているっていうのが、まあ、写真。なんていうんでしょうね。表現をする写真の方の、
はい、
始まりになっています。それは1935年って書いてありますね。
うんうん、
で、まあ、当時ね、日本工房という、これはちょっとまたあれなんですけど、名取、洋之助という、まあ、写真家というか、ジャーナリストというか、
は
あ
は
あ、編集者というか、そういう、はあ、当時の日本の、そういう、ジャーナリズムの、
うん、
指導的な立場みたいな、指導的って言いますかね、うん、新しい波を持ち込んだ人がいまして、
はいはい、
その人が日本工房っていうのをやってたんですけれども、うんうん、まあそこに入りまして、うん、で、その時に、確か木村伊兵衛とも一応同席っていうか、
うん、
一瞬してたんだと思うんですけれどもね、
うんうん
まあ、その頃、日本工房っていうところには、後年、いろんな、著名な写真家になる、若い写真家がいっぱい入ってました。
うん、はいはいはい。
はい。で、うん、まあ、ここでいろいろあるんですけど、その、名取洋之助という人はもう、超ワンマンで、
うん、
こう、これ、あれこれを撮ってこいって言って撮らせるじゃないですか。
はいはいはい。
で、撮ってきた写真を発表するときに、うん、フォトバイ名取って自分で入れて、それで発表しちゃう。
うわ。
ような超ワンマンな人だったんですよ。
おうおうおう
それでね、うん、ドモンはもうすごく怒って、
おうおう
ある日その名取洋之助がいない時、おうおう出張かなんか行ってる時に、
はいはい、
フォトバイドモンっていう風にクレジットを付け直して、自分の写真にね、
おうおう
まあ当然っちゃ当然、それで発表して、
おうおう
それで発表して、名取と大喧嘩になってやめたっていう話を、聞いたことがあるんですけれども、
うんうんうん、
まあどっちがいいんだかどっちが悪いんだかよくわからないんですが、まあとりあえずそういう非常に自分の写真に対しても非常に自信もあるし、
うんうんうん、
こう非常に努力もするしっていうそういう感じの人で、
うんうんうん、
まあある意味では周りとはどうなんでしょうっていう感じの時もあったみたいですけどね、
はいはいはい、
一生懸命なあまり、
うん。
で、まあ、その後、まあ、戦争中は、その、割とね、日本、その、結局、まあ、全部、なんて言うんでしょう、いろんな出版とか、そういう報道は戦時体制に組み込まれてますから、
うん、
まあ、日本を紹介するような、写真を撮るっていうようなことをやってたり、
うんうん、
で、あって、その時にね、ちょっと体を悪くするかなんかして、うん、あまり、こうい、 第一線には出てないんですね、写真の。で、その頃に、小寺巡礼か。
うん。
お寺を撮った写、お寺を撮り始めてるっていう経緯が確かあったと思います。
はいはいはい。
はい。なんか、これはちょっと僕のうろ覚えなので、もしかしたら別な写真家の話かもしれないんですけど、このまま日本がもう戦争でぐちゃぐちゃになったら写真なんて撮ってられなくなるし、自分も戦争に行かなければいけない。いけなくなるかもしれないというので、その前に、日本の、お寺をね、とか仏像を思う存分撮りたいと思って一生懸命撮ったっていう話を聞いたことがあるんですけど、まあ、それが確かどうもんだったと思うんですけどね。で、まあ、戦後、すぐ、やっぱりもう、ですね、日本報道写真家協会っていうのができまして、
うんうんうん、
もうその頃には、土門も、まあ、あと木村伊兵さんなんかも、うん、すでに、こう、なんていう、大御所写真家というか、
はいはいはい、
もう中核を、指導する立場になってましたので、常、うんうん、任ありまして、
うん、
で、あ、そうか。1940年が、戦争が始まったところですよね。
うんうん、
ちょっと、一瞬勘違いしてます。うん、で、対外政伝とかやってたのは1943年ぐらいで。
うん、
で、占領して、占領があって1946年ぐらいに故事巡礼本格化というふうになってます。
ま
あ、戦争の終わりぐらいに、その多分故事巡礼を始めたんだと思うんです。
うん
もう写真なんかやってられないと、その、対外宣伝グラフっていうのをやってたわけなんですけれども、
うんうん、
もう写真じゃ戦争には勝てないみたいな感じで、そういう、なんていうんですね、活動がなくなっちゃったんですよ。
うんうんうん、
国として。
はいはいはい。
で、仕事もないし、このままでは、戦争に駆り出されるか、さもなきゃ爆撃で死んでしまうか、みたいなところで、
うんうんうん
そういう、お寺を取り始めたというのがあります。はい。
ね。
うん。で、まあ、その1900、まあ、日本が復興するに従って、いろんなカメラ雑誌とかが、
うん、
どんどん復興してきますので、
うんうん、
まあ、その時に、アマチュアを指導するという立場で、いろんな写真の、
うん、
なんでしょうね、審査員になったり。
はいはいはい。
実際に自分がいろんな、弟子を育てたりという、
うんうんうん、
ことをやっています。
うーん
でね、まあ、この頃は仕事兼なんですよ、ライフワークみたいな感じで、
うん、
いろんな、作家ですね、小説家とか、美術家とか、
はいはい、まあ、
著名な人をたくさん撮っている。
お
それが風貌という、まあ、これは、カメラっていう、カメラ雑誌があったんですけど、
はいはい、
それの連載で撮ってたんですけども、まあ、これに出てる人たちは、
うん、
昭和の非常に、を代表する、作家さんたちがいっぱい出てて、
うん、
うん、っていうのが、います。で、人ですね、川端康成さんとか、
はいはいはい。
もう撮ってるんですけれども、確か川端康成さんだったと思うんですけどね、土門先生が写真を撮らせてくれって言われています、行ってきましたっていう話を、まあ、しますよね。
うんうんうん、
雑誌社とか、
はいはいはい。
そしたら川端康成が、土門に撮られるのは怖いから嫌だって言ったっていう話が、
そうなんだ、そんなに顔。
違う、うん。なんか、もう、なんていうの、眼光鋭くて、ちょっと、相手を威圧するような感じだったらしいですけどね。で、あと、まあ、土門拳さんで有名なのは、リアリズム運動といって、そういう、街の、ちょうどもう1950年後半からどんどん写真ブームになっていくわけですよね。
うんうんうん
いろんな人が、 一般の、こう、サラリーマンとかが、うん、まあ、結構、カメラ自身は高かったんですけど、うん、写真っていうのがブームになって、
うんうん、
で、まあ、そういう人で、アマチュアたちのを指導するっていう、上で、その、リアリズム運動というのを、
うん、
が、まあ、まとめたといいますか、
うんうん、
温度を取ったっていうので、これがまあ、何年かやるんですけれども、
うん
うん、で、その時に、広島の原爆問題の写真とか、
うんうん、
あと炭鉱の写真、筑豊っていう、写真とか、
はいはいはい。
はい。そういうのを撮っています。
なるほど、
ね。で、まあ、まあ、その後ですね、まあ、だいぶ、やっぱ、古事巡礼とかが、
うん、
とにかく、たくさん撮って、うん、まあ、あと、アマチュアの指導とかですね、
うんうん、
めちゃめちゃ忙しい、60年代、70年代を過ごして、
うん、
まあ、70年代の、いつぐらい、うん、1978年か79年ぐらいに、
うん、
ちょっと体を壊しまして、
うんうん、
まあ、ある意味、ちょっと寝たきりな状態になってしまってですね。
お
ー。はい。うん、あ、そうだ。脳出血なので、結局、その後11年間意識不明のまま、入院って言いますかね、過ごして、1990年に亡くなっています。
11年間
はい。意識不明のまま。もう体がね、ものすごく丈夫だったらしい、丈夫だ、人らしいんです
よ。はいはいはい。
なもんで、撮影の時とかも、
うん、
まあ、弟子が 何人もっていうか、10人とかね、そういう規模で撮影をしてるみたいなんですけど、うん、弟子はみんな若い人ばっかりなんですよ、
うんうん、
当然、ね。
うん、
20代とか、
うん
で。そういう人たちでも、もうやってられません、先生って言う。感じでも何を言ってるんだと言って撮り続けるような、うん、ものすごいタフな、もう朝日が昇ってから夜、うん、もう日が暮れて完全に撮れなくなるまで飯も食わずにっていう感じで、
へ
ー、撮りまくってたという、
ほうほうほう、
まあそういう人なので、
うん、
まあ、体は丈夫だったんですけど、やっぱり過労で倒れてしまったんでしょうね。
いや、11年間意識不明のままっていうのはすごいですね。
それはすごいんですけどね。やっぱりなんか、うん、心臓丈夫だったんだねっていう、そういう話が、1990年亡くなった時に、まあそういう話を、やっぱ体丈夫な人だったんだねっていう話は聞いたことが。
ここ作品はどんな感じの写真を、
ああ、ですね。
うん、
まあ、まあ、リアリズムって言ってるぐらいですから、
うん、
もうとにかく物の、こう、形とか質感とか、非常に、
うん、
しっかりと、描写する人ですね。
うん、
まあ、古事巡礼は、まあ、その、日本の、そういうお寺とか、仏像、写真の、
うん、
なんていうんですかね。これ以上の作品はないっていうぐらい全部出しているので、
うん、
まあ全部かどうかわかんないですけども、かなり網羅していますので、
うんうん、
まあ一つの標準になってますよね。何を語る。あとはその、報道っていうのをいっぱいやっているので、やっぱり人物が多いんですけれど、
うんうん
うん、その、やっぱり土門の撮る人物っていうのは、やっぱり対決した感じがちょっとあったりするじゃないかなとは思います。他の人が。まあ、いろんな人がその当時、いわゆる小説家を撮ってる写真家は多いんですけれども、
うんうん、
土門の場合はね、その結構、撮られる方も緊張して、うん、用意してるっていう。
はいはいはい。
川端康成のその撮られる時の話は、
うん、
ある本でそういう、なんていう、逸話が載ってたんですけども、
うんうんうん、
まあ、土門のためにわざわざ、なんて言うんでしょうね、こう、 床の間の掛け軸を掛け替えたりみたいなことをしてっていうような話がちらっと載ってたような気がしますね。
へ
え。まあ面白いのは前も言いましたけど、その木村伊兵衛とライバル意識が非常にあって、
うん、はいはいはい。
打倒木村伊兵衛というので、
うんうんうん、
まあ本気に喧嘩になりそうになったりとかですね、
うんうん、
みたいで、そこら辺が非常に人間らしい、人間の面白さがあります。
うん、
まあ、また、お母さんがね、教育ママなのかよくわかんないんですけど、
うんうん、
なんて言うんでしょう、どうも打倒木村伊兵衛を言ったのはお母さんじゃないかっていう気がしないでもないんですよね、僕は。
ああ、そうなんだ。そういう感じなんですね。
そういう感じですね。お前は木村伊兵衛に負けちゃいかんぞ、みたいなことを言ったのかもしれない。それは僕の、なんか勘なんですけど。
はいはいはい。
そういう話、そのぐらいなんかお母さんの影響もあったっていう。
へ
え。話を、あります。
そっかそっか。いや、やっぱ面白いですね、
ああ、はい。まあ、木村伊兵衛さんよりはいろいろあるので
、うんうんうん。
話としては面白いですよね。なんか尾ひれがついてきそうな感じで、どこまで本当なんだっていう話はあるんですけど。
はいはいはい。
うん。
いや、この、作家さん紹介は、結構面白いのが多いですね。
はい。
もうそう極めた写真家って面白い人が多いんですかね。
ああ、まあそう、うん、まあそうですよね。まあ人並みじゃないっていうか、ちょっと外れてるっていうのが。あ、それでまあせっかくだからさ、坂田の土門拳記念館ですけれども、
はいはい、
非常にいい建物ですし、いい敷地。
ほうほう。
です。ですっていうのは、僕はね、実はね、15年ぐらい前に行ったんですよね。
うんうん。
多分1983年にできてるから、
うん、
できて10年後ぐらいに行った感じだと思うんですけど、
うんうんうん、
10年後っていうか、そんなに経ってない時に行ったのかな。
うん、
で、周りに何もなかったんですよ、その時行った時は。
ほうほうほう。
で、なんか、遠くに、ガスさんとか見えたりして、
うん
うん、まあ、写真は、まあ、写真そのものは当然いいに決まってるんですけど、まあ、ただ僕の好みではないので、
うん、
はーって見てきたら、うん、お寺とか言われても、はいって感じ
だったんですよ。そっかそっか。
全部一緒に見える
し、はいはいはい、
言っちゃうんですけど。やっぱ分子とかの方は面白いんですけどね。小説家の話とか
は面白い。はいはいはい。
一番その土門が力を入れた古事巡礼に関しては、
うん。
うん、はいっていう、すごいですねってしか言いようがないって感じで。
ああ、そうなんだ。
うん。うん、まあ、お寺とか神社仏閣好きな人にはたまらないかもしれない。
はいはいはい。
まあ、いろんな、あと、土門拳の写真をやってるわけだけじゃなくて、その、写真美術館ですから、その時その時。うんうん、企画でやりますし、
ほうほうほう、
あとまあ土門拳賞に選ばれた人の、
うん、
収蔵作品も当然ありますから、
ね、ま
あ非常に面白いいいところです。で、この間はちょっと寄りはしなかったんですが、前を通ったんですよ。
うんうんうん。
したらなんか周りがえらい開発されててって当たり前なんですけど、
ね、はいはいはい、
あれとか思ったんですが、こんなに街の中だったっけっていうぐらい周りにいろんなものが。
お
できた。
ほうほうほうほう。まあ、近くに行くことがあれば、寄ってみたい感じはしますが。はい、
そうですね。まあ、個人の名前を冠にした写真美術館としては、うん、日本で一番大きいと思うんですけれども。
あ、そうなんだ。
うん、思いますね。はい、
はい、ということで、土門拳さんについて 届けしました、ミステリーツアーでは、はい、こう全然全くと言ってよ分かんなかったんですが
そうなん
ですなんか面白い感じの人なんで、なんかちょっといろいろと見てみたいなと思います。
そうですね。弟さんの行った高校に何か、
うん、なんかね、
残ってるか何かないか。
ちょっと聞いてみます。はい。はい、ということで、誰でもアーティストの方では、ドボンケンさんについてお届けしました。はい、続きまして、ハンスケの相談コーナーに行きたいと思います。今回相談コーナーですが、ですね、ここで一つ、お知らせというか宣伝というか、まあなんたびたび自転車のレースの写真を撮りに行っているという話は、していると思うんですが、今回熊野の方でですね、その雑誌の記者の方と、お話をしたときに。はい、表紙で、
お、
使いましたよっていう、はい、話を聞きまして、送ってはいたんですけど、はい、その後ちょっと、話をする機会がなかったので、編集長も、現場でこう取材されたりするような出版社の方なんですけど、
はい、
その時はたまたま編集長いらっしゃらなくて、記者の方がいらして、で現地でお会いして少しお話をしたら、表紙で使わせてもらいましたということでこれ、まあ、今日か14日あもう日付変わってるんで15なんですが、15日発売の、バイシクル21という自転車の雑誌があるんですが、はい、その表紙に使われているそうです。僕もまだ見てないんで、どんなになってるのかわかんないんですけど。はい、表紙と、番組でも話したんですかね。アジア選手権が奈良でありまして、この間ゲストで登場してもらったまんまさんもその時一緒にいたんですが、そのアジア戦、はい、あと、群馬の、みなかみで行われた、レース。の写真を使ってもらっているそうなので、中にも使われています。
はい。これですか？これですかって見てるんですけど。バイシクル21、6月号
なんか出てます、
ね、ウェブには、なんか雨の中一生懸命走ってる。
バイジャージ。そうですね、多分。もうそれ表紙出てるんですか？
ウェブに出てます。
そうなん
だ。バイシクル21ウェブに出てます。
じゃあ、それは、ちょっと、チェックです。
はい。もう、ハンスケさん撮影の、書いてない手紙、どっかに書いてあるんだ。
あ、名前はね、なんか入れてくれてるってことで。
あ、いや、そりゃ当然大丈夫。
あ、本当だ、本当だ。ああ、そうです、そうです。これです、これです。
これはいつの？
あ、
これはその、なんだっけ。
ええ、
すいません。これ撮ったのはいつ？
これいつだっけな。奈良に行ったっていう話をしたと思うんですが、はいはい、
なんとかダムの。
あ、そうですね。布目ダムっていうところで、はいはい、これ、行ったのがいつだったんだろう。
いや、この日も雨だったんです
そうです。この日もね、結構、結構な雨でしたね。後半は、もうやみかけではあったんですけど、途中やっぱりしっかり雨だったんで、うん、結構厳しい感じだったんですけど。そうですね。アジア戦が4月の10、じゃないな。トロワック。 4月の17日に奈良県の布目ダムというところで行われたレース、
はい、あ、はいはい、
ですね、
は
い、うん、出てるんだ、
このさ、すみません、
はい、
内容紹介にあのところにちっちゃな四角いので出てくるやつは、うん、これも全部半助さん、
内容のとこで四角い、
うん、
え、どこで、
詳細第28回アジア自転車選手権っていう、あ、今月号のご案内っていうところです。
あ、ここか。はいはい。え、そこにも出てるのって全然見てないっちゅう
ね。これを、あ、わかりました。表紙に使った写真、横一ですね。横一のやつです。
表紙ってかね、開かないんですよ、これ。遅い。はい、はい、はい。あ、そうですね、これ。
うん、こいつの。
うん。
うん。
全部そうかな。
はい。
あ、全部そうですね、多分。
はい。
はい、はい、はい。
あ、優勝した選手。
そうですね。
だから、表紙なんです
ね。そうそうそう。
はい、
で、
はい、
プフミユキさんですね、
はい。
情熱大陸とか結構出てるんで、多分、自転車乗ってる人には、こう、超超有名人な感じの人なんですけど。まあ、そんなんで、乗ってますんで、あの、書店で見かけたら、買ってください。
はい。
15日発売だそうです。多分このアジア戦以外にも、そのさっきも言いましたけど、みなかみで行われたレースとかも、写真使われていると思うので、はい、ペラペラめくってみていただければと思います。あ、載ってますね。この J2 は2008年の開幕戦っていうのが、僕が撮っているやつ。
はい。
だけじゃないのかな。ゴールシーンとかは僕が撮ったやつですね。はい。ちゅうことで、ちょっと宣伝だったんですが、はい、相談コーナーでは、これ、印刷物にっていうのは今までしたことなかったので、はい、印刷物に出す場合の、こう、注意点というか、
は
い。
あ、注意点ですね。
印刷物に使う想定で撮るとき、
うん。
するんでしょう、みたいな。
はい。ちょっと一昔前だとね、デジタルから印刷物って一昔前っていうのは、まあ、10年ぐらい前の話なんですけど、
うんうんうん、10
年っていうか、5、6年かな、
はい、
あの、印刷物にすると結構難しかったりするんですが、
うんうん、
最近印刷屋さんとかも編集の方がだいぶ慣れてきてるので、
うん、うん
うん、どうってことはなくなってきたんですけど、
はいはい、
まあ、基本的にはまず、あの、画素数ですね。
うん。
うん、あの、印刷物のサイズが分かっていれば、それに対応した、はい、まあ、それ以上大きい画素数で撮ってれば大丈夫です。
うんうん、
大場所を置かれるので。
うんうんうん、
だから、まあ、大体、そのカメラの持ってる一番大きなサイズで撮っておいた方が、無難、
うん、
って言えば無難です。
はいはいはい。
うん、これが間違えて、あの、例えば、モードの S とか、
うんうんうん、
S とかで撮っといて、それをね、じゃあ表紙にとか言われたら、ちょっと辛いものが
あり
ますので、
はいはい、
うん、まあ、当然それと、
うん、
あとですね、これはまだ未だに言われてる、どっちがいいって言われ続けてるんですが、Adobe RGB がいいとか、sRGB がいい。
はいはいはいはい。
で、一応、その印刷学会とか、うん、あと、カメラマンでこうデジタルをいろいろ研究してる、まあ、いくつかのグループなんかは、うん、みんな Adobe を推奨してるし、Photoshop とか Adobe っていう会社ですね、
うんうんうんうん、
の Adobe RGB を推奨しているのですが、
はいはい、
が、どうも印刷屋さんに言わせるとどっちでも構わないよっていうところが多い、うん、うん、多いですね。で、非常に、 色に気を使うような商業印刷ですね。うんうん、まあ、カタログだったり、うん、例えば車の専門誌とか、うんうん、車のカタログとか、うん、建築とか、そういうのは多分、ちゃんと印刷会社の方から Adobe で撮ってくれとか、
うん、
SRGB でやってくれとか、うん、そういうのが全部統一されているのが理想です。印刷、まあ、多分ね、一番決定権があるのは本来は印刷であるべきだと僕は思うんですけれども、
うんうんうん、
印刷会社だと思うんですけどもね、うんうん、これがどうも摩訶不思議でどこが決定権があるのかよくわからないっていう、
うん、
これは今現状もあるんですけれども、
ほうほう、
まあ一応その、そこ、データが通っていく道筋でこれで統一しましょうという、ルールができていれば、
うん、
それに従うのは一番ですよね。
うんうんうん、
まあ、通る道筋っていうのは、まあ、カメラマンで、次が、グラフィックデザイナーと、
うんうん、
で、それで、印刷会社の、まあ、DTP を最終的に、こう、レイアウトするところで、
はいはいはい、
っていう、で、最後に、CTP なら、こう、そこの環境に合わせてっていう形になると思うんですけれども、
うんうんうんうん、
どこかが、誰かが温度をとってこれにしましょうっていうふうに決まってればそれに従えばいいですし。
うん、
で、僕の場合はですね、アドビでやっていいですかって、sRGB でやっていいですかって聞いて、
はいはい、
これでやってくださいって言われた、ところはそんなにないです。
はあ、そうなんだ。
困った方がどっちでもいいですって言われます。
はいはいはい、はい。
で、どっちでもいいですって言われたら、うん、sRGB でやってます。
アドビ、あ、まあ、でもこれ、あれですね、一回、ちゃんとやりましょうか。sRGB とアドビ。
はい。
はい、その sRGB にする理由は、なんかあるんですか？
どっちでもいいですって言ってる場合はですね、
うん、
多分、グラフィックデザイナーなり、
うんうん、
まあ、印刷所はね、一応ちゃんと色の仕上がりに、
うん、
あれが責任持たなきゃいけないので、
うんうん、
ある程度の管理はしてると思うんですけれども、うん、例えば、グラフィックデザイナーさんのところとか、デザイン事務所さんのところとか、編集のところとかが、どっちでもいいって言った場合は、
うん、
そこはカラーマネージメントという言葉がないんだなっていうか、スキルがないんだなっていうふうに僕は勝手に判断してるんですけど、はいはい、そうすると大体そこのモニターって sRGB で、
うんうん、
になってるじゃないですか。まあ大体 Adobe RGB 対応のモニター使ってるところなんてそんなにない、ないっていうかね。
なるほどね。
ないので、
うんうん、
ないとかね、全部がそうっていうところもないと思うのでね。
うんうんうん、
まあ下手をすると、編集の人が、
うん、
自分のノートパソコンで見て、これとこれとか言って選ぶっていう可能性もあるわけですよ。はいはいはい、簡単なものだと。
うんうん、
だから、それだったらもう sRGB にしといた方が、間違いないって。
うん、ああ、なるほどね。
たまに Adobe RGB で Adobe RGB のタグをつけてやると、
うん、
すみません、開けませんとか言われる時が昔あります。
はいはいはいはい。
一体どういう風になってるのかわかんないですけど、データが開けないのでもう一回納品してくれとか。
うんうんうんうん、
で、それを返してもらって開くと、うちではちゃんと開けるんですが、どうも Adobe RGB だったのがまずかったみたいな。
は
ぁ。時があるので、
うんうん。
うん。sRGB にしています。
うーん。
まあ、実際にね、同じ媒体で、
うん、
sRGB と Adobe RGB と、両方納品してみたことがあるんですよ。
うんうんうん、
で仕上がり見ると、どうも sRGB の方が仕上がり良かったので。
ああ、そうなんだ。
良かったですね。
うん。
どうも Adobe でやると、なんですよ、見え方が違う、多分 sRGB 対応のモニターでいろいろいじっちゃったと思うんですけど、変な色になってるっていう。
そうなんだ。
ので、まあ、じゃあ、もう sRGB にしておけば、まあ、
うん、
間違いないかなという感じです。うん。 まあ、これは相手によりますから。
ああ、なるほどね。
で、あんまりね、なんかね、どっちがいいですかって聞くとね、なんか、ぶっとされたりするって、
うん。そうなんだ。
もうどっちかにしてくださいよって聞いたら、印刷所から、そんなのどっちでもいいだろうって、こう、なんか、すごいぶっきらぼうな返事が。
はあ。
どうせ CMYK にするんだから、どっちで撮っただって一緒だっていう、そういうすごい回答が来て、ひっくり返ったことがあります。
ああ、そうなんだ。へえ。
全くカラーマネージメントっていう言葉がないんだなと思ってびっくりしたんですよ。まあそれは結局そこのね、あの、うん、印刷物を見て、それで俺たちが判断するからこっちに任せとけっていうことらしいんですけれども
。なるほどね。まあ、そっか。じゃあとりあえず大きい画素で撮って、
まあまあ、sRGB なら、あの、問題ないです。特に、まあ、あと、ウェブにも使いたいとか言い出したら、絶対 sRGB じゃないと。
うんうんうん。
うん、まあ、絶対っていうこともないですけどね。うんうん、あの、やっぱ、ウェブにしたときに、いろいろの差異が出ないんだけど、とか言われて、
うん
うん、うん。あの、めんどくさいことになっても、あれですし。
うんうんうん。うん
まあ、あとは、まあ、露出はやっぱりある程度、やっぱり、あの、あまりいじるの前提では無理ですね。大きくいじっちゃうと、どうしても、はいはい、ノイズが出ますので、
うんうんうん
まあ、露出は、プラスマイナス、厳しいこと言う人は、コンマ3以内とか言いますし、
ああ、そうなんだ。
うんうんうん、あの、まあ、三分の二絞りないっていうか、
うん、
あの、レベル補正をやると、こう、8ビットでも、8ビットでやると、こう、特にアンダー目のものを、こう、階調を伸ばすと、
うん、
線が入るじゃないですか。芝、
うん、
C 状って、
うんうんうん、あの、ヒストグラムで見たとき
に、はい。ヒストグラム、はい、
はいはいはい、
ヒストグラム。あの線の隙間が、
うん、
もう、5本以内じゃないとダメとか。
ああ、そうなんだ。
います。厳しい人は。人物とか、
うん、
まあファッションだったり、そういう、うんうん、本当にモデルさん、綺麗な肌とか、
うん、
あとはあの食べ物とか、
うん、
人間が見て、色に対してすごく敏感な素材があるんですよね、写真として。
はいはいはい、
うん、でそういうものはやっぱりね、厳しいみたいですね。そのヒストグラムで飛び、そういうジャンプの部分ができてくると、
うんうん、
そこのところで変なノイズが乗るので、
うんうん
うん、まあ、僕もちょっと経験はあるんですけどね、
うん、
あの、顎の下の影とか、
はいはいはい、
まあ、人物、
うん、
顎の下の影、全体的にちょっとアンダーだったので、うん、ちょっと上げたんですよ。そうすると顎の下の影にノイズが出ちゃって、とはね、やっぱよく見るとノイズ出てんなと思って、そこの部分のヒストグラムを見てみると、
うん、
あのレベルがそこにいくつかその隙間がポンポンポンってあって、
うんうんうん、
あこれかって思ったことがあるので、
はいはいはい、
それからなるべく注意してそのヒストグラムが隙間だらけにならないように、
うん、
うん。うんまあ、露出をいろいろ調整してますけど、
ね、ああ、なるほどね。
まあでも、こういうスポーツ系の場合はそこまでシビアじゃなくても大丈夫だとは思うんですけれども、ね。
ああ、そうなんだ。
うん。まあ逆に、例えば天気が悪くて、
うん、
こうちょっとアンダー目に撮れたやつを、
うん
直せば、ちょっとザラついた感じになりますよね。
うん、
そのザラついた感じの方が臨場感が出ます。
うん、ああ。はいはいはい。いや、これ、多分、まさしくその持ち上げたパターンの写真のような気がするんですけどね、表紙は。
あ、そうなんだ、
うん。ちょうどこれ、後半、もう何週かでゴールっていうところへんだったんで、
は
い、
で
その時に雨足が強くなってどんより、まあ、日も落ちかけてるような感じだったんで、
う
ん、多分この写真よりかなり暗い、
あ、ダメージ、あ、そう
なんです
よ、うん、あ、確かにあのハイライトとかすっ飛んでやってますもんね、だいぶね、
うんうんうん、
あ、ウェブで見る限りなんですけれども、
うんうん
まあ逆に、まあこれは表紙だから当然こうはすると思いますけど、これがもしなんかね、自転車レースの過酷さみたいのを表現する写真だったら、もうその最初のアンダーメーなやつの方がいいんじゃないでしょうかね。雰囲気としてはね。
いや、どんな仕上がりで印刷されているのかがちょっと早く見たい感じですが。
はい。
はい。いや、中でも使われているということなので。で、これね、ちょっとね、今、ざっと見たら、ウェブ上で載ってるの全部じゃないですね。
あ、そうですか。はい。
まあ、表紙はそうですし、2枚目のこれはちょっと微妙に違うような気がするな。
ああ。スタートのとこ。
何枚か違いそうなのがあるんですけど。
はい。
結構寄ってるやつは大体僕かなっていう感じはしますが、表彰とか監督さんと2人で写ってるやつとかは違う、記者の方が多分撮られたやつだと思いますね、
はい
はい、まあそんな感じで、ちょっと印刷を前提とした撮り方みたいな、まあ、注意点的な感じではあるんですが
はい、
おそらく、まあ、うまくいけば、この間行ってきた熊野とか、これから、来週日曜日から始まる、ツアーオブジャパンという、これも一週間丸々、今度の日曜日から次の日曜日まで日本をこう転戦するステージレースがあるんですが、
はい、
それも後半関東入ってからの何戦かは行こうと思っているので、そこら辺は使ってもらえるかなという感じですので、またそれは改めて、
はい、
宣伝兼ご紹介をしたいなと、はい、その時には15日なんで入手しているので、そこら辺の話もできるかと思います。
はい、
はい、ということで、お届けしました、ちょっとバタバタしておりますが、
はい、
頑張っていきたいと思います、
はい、
お届けしましたのは半助と、
はい、この間 40D のカウントが二回りして2万カットを超えたスノーです。
早い、
はい、
はい、また来週、
はい、はい